11、情報公開と個人情報保護、令和元年度実施状況報告。情報公開制度。情報公開制度は、区が保有する行政情報の内容を具体的に明らかにすることで、皆さんへの説明責任を果たし、公正で開かれた区政運営を保障していくための制度で、次の3つの制度があります。開示請求制度。江東区情報公開条例に基づく開示請求権に対する義務的なもの。情報提供制度。条例上の請求とは異なり、申し出を受けて区が任意に情報を提供するもの。情報公表制度。請求や申し出を前提とせずに、区が義務的に情報を公表するもの。情報公開の実施状況。令和元年度の公文書の開示請求、申し出件数は、延べ9268件でした。このうち、開示請求、義務的開示によるものが185件、残り9083件は、情報提供申し出、任意的公開によるものです。開示請求、義務的開示の実施期間別内訳は、区長の事務に関するものが128件で、そのうち土木部が保有する土木関係文書について開示を求めるものが計50件と最も多くなっています。その他の実施期間別内訳は、教育委員会が46件、区議会が7件、選挙管理委員会が1件、監査委員が3件でした。情報提供申し出、任意的公開の主なものとしては、都市整備部が保有する建築計画概要書、都市計画決定図書の関係文書等が8323件、保健所の保有する食品衛生等の関係文書等が567件でした。個人情報保護制度。個人情報保護制度は、区民の皆さんに、区が保有する自分の情報の開示・訂正及び利用停止を請求する権利を保障し、一方、区には個人情報を適正に取り扱うため、次のようなルールを義務付けるものです。利用目的を明確にした個人情報の適正な収集。個人情報の漏洩、改ざん、滅失、その他の事故防止のための必要な措置。目的外利用や外部提供の原則禁止。個人情報ファイル簿の作成。個人情報に係る業務処理を外部へ委託する場合等の外部委員による意見聴取。職員や受託業務従事者等への罰則適用。保有個人情報開示等請求の実施状況。保有個人情報の開示請求件数は205件あり、主なものは福祉部及び生活支援部の保有する介護認定関係書類等が127件。区民部が保有する印鑑登録、住民票、戸籍、税証明関係書類等が45件でした。保有個人情報の訂正請求及び利用停止請求はありませんでした。令和元年度情報公開個人情報保護制度の実施状況。令和2年3月31日現在。区分、公文書開示請求、義務的開示。請求件数185件。開示等可否の決定件数、開示95件。一部開示71件。非開示 A。実施機関が対象文書を保有していないこと、文書不存在による 被害児の件数7件 B 文書不存在以外の事由による被害児及び損否応答拒否の件数4件計177件取り下げ8件情報提供任意開示請求件数9083件開示9083件一部開示記載なし被開示 A 記載なし B 記載なし計9083件取り下げ記載なし情報公開件数合計請求件数9268件開示9178件一部開示71件被開示 A 7件 B 4件計9260件取り下げ8件保有個人情報開示等請求請求件数205件開示129件一部開示41件非開示 A 29件 B 3件計202件取り下げ3件以上です。情報公開コーナー。これらの請求決定状況の詳細は情報公開コーナー区役所2階高等情報ステーション内で閲覧できます。同コーナーでは、区の長期計画その他重要な基本計画、予算書、決算書、区議会本会議録、入札経過調書等の区政資料が閲覧できるほか、複写機有料と閲覧用のパソコン無料を設置しています。情報公開個人情報保護窓口。各制度の利用請求の受付は、情報公開個人情報保護窓口、区役所2階21番のほか、各課でも行っています。問い合わせ先、広報広聴課情報公開個人情報保護担当。電話3647-4022、ファックス3647-9635。12、もしもの時の浸水被害に備えて土のうを配布。区では住宅への浸水被害を軽減するため10月まで土のうを希望者へ配布しています。店舗、事務所、事業所等は配布の対象となりません。台風接近時等の直前対応は困難ですので、ぜひこの機会をご利用ください。配布した土のうは、ご自身で日常管理、不要時の処分をお願いします。また、土のうをお持ちの方で、袋が破損している場合は、袋のみの配布も行っています。配送日、8月の区が指定する日、申し込み、8月分の配送は、8月7日金曜までに電話で、河川公園課公務係、電話3647-2538、ファクス3647-9216。13、マイナポイント、マイナンバーカードを活用して買い物で利用できるポイントを付与。国は、9月からマイナンバーカードを活用した消費活性化策を実施します。これはマイナンバーカードをお持ちの方で、キャッシュレス決済サービスで一定額を前払い等した方に対して、国がプレミア部分としてマイナポイントを付与するものです。買い物の際にはキャッシュレス決済サービスを利用します。マイナポイントを利用するためには、マイナンバーカードの取得とマイキー ID の設定、マイナポイントの予約およびマイナポイントの申し込み、 利用する決済サービスの選択が必要となります。パソコンおよびカードリーダー、または公的個人認証サービス対応のスマートフォンをお持ちの方は、ご自身で設定と申し込みが可能です。お持ちでない方は、セブンイレブンおよびローソンのマルチコピー機でも、設定と申し込み、設定のみは不可をすることができます。なお、設定等にはマイナンバーカードに搭載された利用者証明用電子証明書の暗証番号4桁の入力が必要です。詳細は総務省ホームページをご覧ください。マイナポイント申し込み受付中、ポイント付与率2万円までの前払い、チャージ等に対して5000ポイントを上限として付与、プレミアム率 25%、ポイント付与期間、9月1日火曜から令和3年3月31日水曜。申し込み方法、利用できるキャッシュレス決済サービスについては、総務省ホームページをご覧ください。利用イメージ一例。1. マイナポイント申し込み。マイナポイント申し込みページにログインし、利用する決済サービスを選択し、申し込み。申し込みによってチャージ等に対してポイントが付与されるようになる。2. チャージに対しポイントが付与される。QR コード決済または IC カード等にチャージすることで、プレミアム分のポイントが付与される。3. 買い物。ポイントも利用して買い物。マイキー ID 設定。マイナポイント予約。支援窓口。パソコン等の操作が不慣れな方や、カードリーダーをお持ちでない方でも、マイキー ID の設定ができるよう、設定支援窓口を開設しています。ご希望の方は、マイナンバーカードをご持参の上、区内3カ所にあるマイナンバーカード交付窓口までお越しください。なお、設定には、マイナンバーカードに搭載された利用者証明用電子証明書の暗証番号4桁の入力が必要です。マイナンバーカードの取得。通知カードと一緒に郵送された交付申請書に必要事項を記入し、顔写真を貼ることで郵送申請できます。申請書をお持ちでない方は、お近くの出張所、または区民課住民記録係で新しい申請書の交付を受けてください。日時、平日午前9時から午後4時、水曜日は午後6時まで。日曜開帳日、午前9時から午後4時。場所、マイナンバーカード交付窓口、区役所2階、総合区民センター2階、大島 4-5-1、豊洲シビックセンター11階、豊洲 2-2-18。事業者の皆さんへ、総務省 JPQR 普及事業について、事業者の方がキャッシュレス決済を導入する方法として、統一 QR コード JPQR が始まりました。マイナポイントに対応する QR コード決済サービスは、ほぼすべて JPQR で導入できます。JPQR に関するご相談、お問い合わせは、JPQR 普及事業コールセンターにお問い合わせください。問い合わせ先、マイナポイントに関すること、総務省マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178、 音声ガイダンスに従って5番を選択してください。平日午前9時半から午後8時、土曜日曜祝日午前9時半から午後5時半。ホームページ https:// mynumbercard.mycard.soumu.go.jp マイナンバーカードマイキー ID 設定支援窓口に関すること。江東区マイナンバーカードコールセンター電話0570-045010午前8時半から午後8時年末年始を除く。 JPQR に関すること。 JPQR 普及事業コールセンター電話0120-206-100午前9時から午後6時ホームページ https://jpqr-start.jp 14令和2年7月豪雨災害義援金受付中。被災された方々へのご支援を。7月上旬に日本各地を襲った豪雨により大きな被害が出ました。区では被災された現地の皆さんを支援するための義援金を受け付けています。いただいた義援金は日本赤十字社を通して全額が被災地に届けられます。詳しくは日本赤十字社および区ホームページを参照ください。区役所での受付、地域振興課、地域振興係、区役所4階26番へ持参。郵便振替での受付、口座番号 00110-8-588189。 口座加入者名、日赤令和2年7月豪雨災害義援金。窓口取扱いの場合は手数料が無料となります。受領証を希望される方は通信欄に受領証希望と記載してください。その他銀行振込でも受付しています。締め切り日12月28日月曜。問い合わせ先、日本赤十字社東京都支部江東区地区区役所地域振興課地域振興係内。電話3647-4962。ファクス3647-8441。日本赤十字社パートナーシップ推進部。電話3437-7081。15、生活保護制度。暮らしに困ったときは相談を。生活保護は日本国憲法第25条の定めに基づき、現に暮らしに困っている国民の誰もが受けられます。病気や怪我などで収入がない、働いていても収入が少ないなど、生活費や住宅費、医療費等に困っている方に、その不足分を補うとともに、自立した生活ができるよう支援します。生活保護は国の決めた保護基準、最低生活費とその世帯の収入を比較して、収入が保護基準を下回る場合に、その不足する分が支給されます。ただし、生活保護に優先して、次のような世帯の状況に応じた努力を行っていただくことになります。預金や土地などの資産を活用する。働ける人は能力に応じて働く。親子、兄弟、姉妹などからできるだけ援助を受ける。年金や各種手当など他の法律などの給付を活用する。相談窓口、深川地域東砂6丁目から8丁目南砂新砂海の森にお住まいの方、保護第1課、区役所2階24番、電話3645-3106、ファクス 3647-4917、亀戸、大島、北砂、東砂、一丁目から五丁目、夢の島、新木場、若洲にお住まいの方、保護第二課、大島 4-5-1、総合区民センター1階、電話 3637-2707、ファクス3683-3722。16、高齢者地域見守り支援事業サポート地域を募集。困った時はお互い様の町づくり。高齢者の孤独死や社会的孤立を防ぐには、地域の皆さんの見守りや支え合いが不可欠です。区では、地域で支え合いの町づくりを進める、高齢者地域見守り支援事業のサポート地域を募集中です。応募いただいた地域の皆さんと、1年間をかけて次の取り組みを通じて、住民主体で無理なく継続できる見守り体制の構築を支援しています。これからの地域に求められる支え合いを学ぶセミナー、地域の実情に合った見守りプランの作成・実践、見守り拠点の開設・助成、締め切り日9月30日水曜、申し込み、町会・自治会・管理組合等の単位で、区ホームページにある申し込み書に必要事項を記入し、長寿応援課地域支え合い係にメール、ファクス、電話、または窓口、区役所3階8番で、電話3647-9468、ファクス3647-9247、E メール211102@city.koto.lg.jp。 17、江東区産業表彰、永年勤続従業員、優秀技能者など4部門の推薦受付開始、8月3日月曜から。区では、区内産業の振興・発展に寄与した方や企業を表彰します。本表彰には、次の4つの部門が設けられており、各部門の推薦受付を開始します。1、永年勤続従業員部門。対象者、区内の同一中小企業に20年以上勤続した方。推薦者、対象者の所属する事業所の長。2、優秀技能者部門。対象者、優れた技能を有し、特に目覚ましい実績を有する方。推薦者、対象者の技能職種に関する団体の長、対象者の所属する事業所の長、または対象者と同一の職種に従事する者3人。自薦不可。3、永年継続事業所部門。対象者、区内で引き続き100年以上事業を継続している中小企業者。推薦者、対象企業の長、または対象企業の加入する事業者団体の長。4、先進事業所部門。対象者、多様な人材の雇用や勤務を可能とする労働環境の整備・構築の取り組みを実施している中小企業者。推薦者、対象企業の長、または対象企業の加入する事業者団体の長。1、3の年数計算の基準日は令和2年4月1日です。各部門の詳細な表彰要件は、区ホームページをご確認ください。締め切り日、9月30日水曜、必着。推薦方法、8月3日月曜から、各部門の推薦者適格を有する方が、推薦書、 234は推薦書及び推薦調書を郵送または持参。推薦書、推薦調書は経済課、区役所4階29番窓口または区ホームページで入手できます。問い合わせ先、経済課産業振興係、電話 3647-2332、 ファックス 3647-8442。 18、中小企業向けセミナー、ネットで販促、ホームページ、SNS、ネット広告、EC について。インターネットを活用した販売促進術がテーマです。日頃使っているホームページや SNS などの基本事項を学び直せます。さらに、それぞれの特徴を捉え、連携させて行うマーケティングを理解し、あなたの会社に合った販促手法を考えていきます。経営者や販促担当の方にお役立ていただける内容です。日時、9月15日火曜、午後6時から8時半。10月21日水曜、午後2時から4時半。両日、同内容。場所、産業会館、第5、第6展示室。東洋 4-5-18。対象店員、区内在住在勤で中小企業に勤務している方20人、申し込み順。費用無料。申し込み7月28日火曜から電話またはファックス、メールに1、希望日、2、会社名、参加者名、3、所在地、4、電話番号、5、業種を記入し、経済課産業振興係へ。区ホームページからも申し込みできます。電話 3647-2332、 ファックス 3647-8442、 E メール sangyou-k@city.koto.lg.jp19、 飲食店の創業を目指す方へ、創業支援セミナー受講生募集。飲食業にテーマを絞り、創業に必要な手続きや資金、物件選びのポイントといったノウハウを飲食店創業経験のある講師から実践的に学びます。日時、9月12日、26日、土曜全2回、午後1時半から5時半。場所、産業会館2階第1会議室、東洋 4-5-18。 対象定員、区内在住在勤で両日参加でき、創業を考えている方15人。抽選。費用無料。締め切り日、8月7日金曜。申し込み、区ホームページ、電話またはファックス、メールに、1、氏名、振り仮名、2、住所、3、電話番号、4、計画している飲食業を記入し、経済課産業振興係まで。電話、3647-2332。ファックス 3647-8442。 E メール sangyou-k@city.koto.lg.jp20。
男女共同参画学習講座、子どもの虐待、被害者にさせない、加害者にならないためにできること。8月26日水曜。毎年子どもへの虐待が増え続けています。子どもへの虐待の背景には、 家庭内での DV や貧困、社会的孤立といった問題があります。また、被害を受けた子どもがいじめの加害者になることもあります。外出自粛などで虐待のリスクが高まっていると言われている今だからこそ、私たちにできることについて考えていきましょう。日時、8月26日水曜午後7時から9時。場所、男女共同参画推進センター3階第1第2研修室、扇橋 3-22-2 パルシティ江東内。定員16人、申し込み順。費用無料。一時保育、幼児1歳6ヶ月から就学前、7人程度。無料、申し込み時要予約。申し込み、7月25日土曜午前9時から男女共同参画推進センターに電話または窓口で、区ホームページからも申し込みできます。電話5683-0341、ファックス5683-0340。21、男女共同参画学習講座、家族の時間をもっと楽しく、会話術と幸せご飯。8月22日土曜、29日土曜。家族との時間を大切にしている男性のための講座です。第1回は、家族との会話が増える中でうまく伝わらない、良かれと思ってやったのにというお互いのコミュニケーションのギャップについて考えていきます。第2回は、家にある食材で家族の会話が弾む料理に挑戦します。この機会に、家族やパートナーとの幸せな関係について考えてみましょう。なお、本講座は内閣府の音を飯、飯は飯、始めようキャンペーンに参加しています。日時、8月22日土曜、29日土曜、午前10時から正午、29日のみ午後0時半まで。場所、男女共同参画推進センター3階第1第2研修室、調理実習室、扇橋 3-22-2 パルシティ江東内。対象、定員男性16人、申し込み順。費用500円。一時保育、幼児1歳6ヶ月から就学前、10人程度。無料、申し込み時要予約。申し込み、7月25日土曜午前9時から男女共同参画推進センターに電話または窓口で、区ホームページからも申し込みできます。電話5683-0341、ファックス5683-0340。